全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌19番一節。いたします。良き誠実を与えられ、不信仰な私どものいろいろな言い訳を取り去ってくださって、この礼拝に集まることのできましたことを感謝いたします。 私どもの願いは、まことにただ信仰によってあなたを礼拝することでございます。いろいろな利益を考え、あるいはいろいろな口実を設けることではなくて、ひたすらにあなたが主イエス・キリストによってお与えくださった恵みに応えて、あなたを拝することでございます。願わくはしばらくの時間を尽くし、これらのいろいろな思いから解き放たれて、いな、それらすべてのことをもここに注ぎ入れながら、まことにあなたをあがめ、あなたの御言葉に聞くことができますよう導きたまえ。あなたは私どもをくすしくお作りになり、私どもの肉体をも魂をも、私どもが想像を絶するほどに不思議な仕方でお作りになりましたことを恐れをもって思い、また心よりあなたを賛美するものでございます。そしてそれらの不思議な方法でお作りになったあなたは、あなたを礼拝することによって誠に生きることができるように、私どもをお作りになったと信じます。私どもはいろいろなことに心惹かれて、必ずしも熱心にあなたを求めないものでございますけれども、死によって支配せられておりますこの生活を、そして罪によって押し仕切られております私どもの生活が、あなたによって命を得る以外には、まことにその意味を見出すこともできず、また事実、信じて生きることができない、まことに惨めなものでございます。あなたが最初にお作りくださいましたように、あなたの御言葉を糧として生き、あなたと共にあることを喜び、あなたを拝むことによって満足する生活を励んでいくことができますよう導きたまえ。そのために聖日ごとの礼拝をお与えくださいますことを感謝いたします。密かな場所においてあなたに祈り、聖書を読みます生活と違って、多くの信仰を同じくする者らと共に集められ、一つの教会を作り、いろいろ準備を整えられて、このような礼拝を成し得ますことは、誠に私どもの幸いでございます。どうぞこのことによって、あなたがお作りくださいました、私どもの生活が、誠にあなたの望みと思うものに、その方向に一層形作られてまいることができますよう導きたまえ。そのためにこの生活を励み、またこの生活が私どものすべての生活に介入し、それを生かし、その中にあってあなたを愛し、人を愛する生活を励むことができますよう導きたまえ。願わくはここにおいて地上の生活だけでなく、天上の生活との結びつきをも明らかにさせてくださいますよう願います。どうぞこの礼拝を祝し、私どもの願いではなく、あなたの御心が ここに行われますように、また聖霊の御導きによって御心にかなう歌を歌い、祈りをも語ることができますよう助けたまえ。今週西東京教区の覚える東京府中教会の上にあなたの豊かな御顧みを与えたまえ。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。イザヤ書第53章1節から12節、新旧約の旧約聖書1149ページ。イザヤ書第53章一節から終わりの十二節まで。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は御腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らのを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。 彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は、多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書、ルカによる福音書、第18章、31節から35節。新約聖書、145ページ。ルカによる福音書、第18章、31節から34節。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登って行く。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人は、これらのことが何もわからなかった。彼らには、この言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。私たちは若い人たちも、年を重ねた方々も、旅をすることがあると思います。旅行に行く。旅をするにも、忙しい生活をしておりますと、ゆったりとした旅などはなかなかできませんが、その旅の仕方も人それぞれであります。その人の性格にもよるのでありましょうが、割と若い世代の方々には、目的地も決めずに、その時その時の、いわば成り行きに任せていくたびに魅力を感じ、実行する方もいると思います。テレビの番組などでもありますね。それとは正反対に、旅は準備段階から楽しむもので、綿密な計画を立てて、そして一つ一つそれを達成していくのを楽しむ、そういう旅をする人もあるでしょう。短期間の限られた旅ならば、どちらでもいいのですけれども、人生のすべてがかかったものとなりますと、そう簡単に、成り行き任せというわけにもいきません。いろいろなことに翻弄され、行く先も帰るところもなく、身を寄せるところもなくさまようのは、辛いものだと思います。 流浪の民などと言われたりしますが、現在も多くの難民の人々がそうであると言えるでありましょう。私どもはよほど平和で満たされた境遇にあると思いますが、自分の人生の旅を自分なりに計画を立てて進めていこうとしても、なかなか思うようになりません。かといって、開き直るように、この世は結局は偶然の連続なのだから、と言って、生きる意味や目的を考えようとしない、成り行き任せがいいのだ、としたとしても、それは偶然を美化し、私どもの言葉で言えば偶像化しているだけで、願わない事態に追い込まれるときに、偶然なんだから、と納得して収まるかといえば、そうではないでありましょう。気がつけば、虚しさに首を絞められている、などというありさまかもしれません。そんな閉塞状態に風穴を開けてくれるのは、君はどこに行こうとしてるんだい?と、外からの問いかけを受けることによると思うのであります。人生の旅の意味なんて、自分の考え次第だと言っても、その自分の考えというのも実はあまり当てになりません。八方塞がりになり、閉塞状態に陥っていく中で、本当に風穴を自分で開けることもできず、窒息するような思いになってくる人もあるでしょう。いろいろ考えて、自分なりに生きる意味や目的を持ったつもりになっていても、これは私ども、クリスチャン、キリスト者となった者たちもそうです。すでに信仰を与えられて、自分の生きる意味はこうだって、分かったつもりになっていても、その生きる意味が分からなくなってしまうような事態が起こるわけです。それが苦しみです。不意に、理不尽に、襲いかかる苦しみがあります。そこで私どもは、なぜ、どうして私がこんな苦しみを味わうことになるのだと自問しなければならなくなるわけであります。その苦しみに対しておそらく私どもが成し得る対処法は三つぐらいでありましょう。一つは、諦めることです。わけはわからないけどもしょうがないんだと言って、うちの息子が昔自転車で事故になってしまったことがあり、自転車同士でぶつかっただけでしたと思っていたら、相手の方は大腿骨を骨折するような大きな事故になってしまいました。その方は、しきりにおっしゃったのです。ああ、運がなかった、と。そう言って諦めるしかないわけであります。しかし本当は諦められず、お腹の底で、ふつふつとした怒りや悔しさが、残り続けていくのではないでしょうか。二つ目は、因果応報説に立って、こういう苦しい目に遭っているのは何かやはり悪いことをしたからこういうことになるんだ。だから、これをクリアしていくためには、良いことをすることによって良いことが起こってくる。それを因果応報と言いますけれども、その考えに立って、 一生懸命良いことを善行を積むことによってその苦しみを乗り越えていこうとするパターンがその2であります。しかし実はこれも納得いかないのです。どんなに悪いことをしても少しも苦しまないで済んでいる人がいるからです。3つ目、これは理解不能、気まぐれではないかとさえ思える神の怒りのゆえに苦しんでいるのだと考えて、日本風に言うとたたりですね。何かにたたられていると考えて、神の怒りをなだめようとして、捧げ物や供え物を一生懸命しようとする。そういう意味での信心に向かうわけです。これらの対処法で何とか人生に起こる苦しみをしのいでいこうとするわけであります。しかしどれもこれも実は苦しみの解決にはならないわけであります。私の人生の根本的な意味や目的、あなたは何のために生きているのですか？あなたの生きる意味は何なんですか？そんなものすごく重くて、なんて言うんでしょうか、中心にある問いをドーンと投げかけられて、それに答えるよりも、もっと先に、よっぽど先にですね、襲いかかってくる苦しみがあるわけで、一体なんでこんな苦しまなきゃいけないんだってことの方に頭が行くわけです。その苦しみに何の意味や価値があるんだろうか。それを認めることは、私どもの人生の中では極めて難しい困難なことであると思うのであります。本日のルカ18章31節以下の御言葉はイエス様の第3回目の受難予告と言われています。ちょっと分かりにくい人の子という言い方をして、イエス様は自分のことをそういうふうに言い表すのでありますけれども、要はご自身が苦しむということをおっしゃっておられる。3回目と言われたりするんですけど、実はルカによる福音書ではもっとこう匂わすようなことも含めて何度も言ってきているんです。今日のところは5回目か6回目とも言えるでありましょう。それだけ何度も繰り返し苦しみを受けるのだ、苦しみを受けるのだと予告しているのであります。しかもその苦しみは偶然たまたま降りかかってくるのではなくて、必ずとか受けねばならないとか排斥されねばならない、苦しまねばならないという言い方で、ねばならない、必然の苦しみなのだと強調してきているのであります。今日のところはより具体的で生々しいものとなっております。侮辱され、恥ずかしめられ、唾をかけられると、そこには人の作り主である神様の御旨として作られた人を救おうとする目的や意味があるということでありました。考えてみたらおかしいのです。人を救うために苦しむ。聖書の神様ってマゾヒストじゃないか。マゾって言いますね。しかも、人は、人間の側は全然そんなものを求めてもいない。求めてもいないのに、聖書の神様というのは実におせっかいな神様になるのではないか。今日の最後のところで、福音書記者ルカはわざわざこの12人というのは12弟子のことですが、彼らはイエス様の言われていることが何もわからなかったと書いているんです。全能の神の子として、 もうすべてを見抜く力を持っておられるはずのイエス様が、聞いている弟子たちが理解できないということぐらいわかるはずでありましょう。それなのにどうしてこうも何度も何度も受難予告と言われる苦しみを予告されるのでしょう。それは弟子たちがこの後彼らも実に苦しむんです。弟子たち自身が苦しんでいくときに、その苦しみが単なる偶然であるとか運が悪かったとして捉えるのではなくて、苦しみというものが救いのためにはどうしても通らなければならない道であるのだということを何とかして心に刻ませようとしているのではないか。苦しみは意味もなくやってくるものではない。意味があり、価値があり、そして必然なのだという。しかしそう言われてもそう簡単にこれを飲み込むことはできません。主はある気づきの時を目指して、何度も何度も忘れることがないように、思い起こすことができるように繰り返して言われるのです。救いのための苦しみなどと言われたって本当にピンとこないものであります。普通救いをもたらしてくれるのは超人的なヒーローが現れて、私どもを苦しめるものをバッタバッタとなぎ倒して救いをもたらしてくれるっていうパターンであります。救いのために苦しむわけがわからない話になりそうであります。しかしこの救いということを考えるのには、私たち平凡に割と穏やかに恵まれた生活しておると思うものですから、救いと言われたって別にその切羽詰まった救いを私たちが求めているとは思えないわけです。考えにくいわけです。でも何とかしてその救いを考えようとするときに、一つの方法として、この救いの一番反対側にあるもの、正反対にあるものに目を向けていくことだと思うのであります。救いの一番反対側にあるもの、何と言いましょう。聖書は滅びと言います。それは死に行き着かせるものです。死によってすべてのものが意味を失い、目的を失い、価値を失っていく。そんなこと言われたら、大切な人が亡くなって、その大切な人の死について、そんな言われ方をするのは嫌だと、気分を害する人もあるかもしれません。いや、私はあの人のことは絶対忘れません。そう。確かに愛している自分の中ではそうでありましょう。それを否定する気はないのです。しかし、時とともに、その記憶は風化してゆき、歴史の波に現れて、やがて削られ消えていくのです。日本人はご先祖様を大事にするって言いますけど、三代前、四代前のご先祖様の名前を言える方はいるでしょうか。もちろんお寺の過去帳をめくれば出てきますよ、もしかしたら。あるいは戸籍を役所に行って探せばわかりますよ。でも自分の事柄としてすぐにその名前が出るか、多分出ないと思うのであります。ましてやそのご先祖様がどんな人生を歩んで、その人生にどのような意義や意味があったのかを言える人があるでしょうか。ほとんどいないでしょう。では、だから虚無主義に走るか、 どうせ世の中は偶然の連続なんだからというのもあまりにも短絡的すぎます。救いの対極にある滅びは死によって全てを無意味に、無目的、無価値なものにしていく、頭に無がつく永遠の虚無の淵に落ちていくと言えるものでありましょう。古代オリエントの聖書の世界ではそれを混沌と言い表しました。平凡な、穏やかな、平和な生活を営んでいるようでありながらも、私どもの足元にその混沌が広がっていたりするのではないでしょうか。ある時、病気になったり、災害にあったり、戦争に巻き込まれたり、不条理な争い事に巻き込まれて、奈落の底に落とされることが起こるわけです。虚無の滅びがどんなにか恐ろしいものであるか、私どもはなかなか気づけないものであります。人がその滅びに気づいて、救いを求めるよりも先に、作り主である神は、その一人子であるイエス様を私たちの地上に、私たちと同じ人として使わし、そして十字架の苦しみによって救いを与えようとされた。聖書はそう言います。あの十字架の苦しみは、罪をなくすための苦しみであります。人を滅ぼす罪が解決して、初めて人は救われるのです。そのために、罪が罪として裁かれなければなりません。この辺が聖書の肝、急所になります。主イエスは罪を負債に例えられました。その罪という負債がなくなるには、負債を完済するしかありません。しかそれはべらぼうな額となり、百万回生きた猫ではありませんが、とても手に負えたものではないというのであります。しかし、罪が罪として裁かれるというのであれば、とことん最後の一円まで返済するまでは、苦役を課せられることになるのであります。それは、罪が正しく罰せられることでありました。それで初めて帳尻が合うということになる。帳尻が合わないのは正しくないということであります。正義がそこにはないということであります。イエス様の十字架の苦しみは、私どもの負債を最後の一円までも完全に返済するべく、その命を代償として支払った出来事だ、ということであります。それは、古の預言者が預言していたことである、と言われます。先ほどお読みいたしました、イザヤ書53章が一番それを明確に語っております。人のために身代わりとなって苦しみを受けてくれる方が現れる。そう予言されている。その実現成就が主イエス・キリストだというのであります。主は十字架で死んでおしまいではありませんでした。復活せられ、十字架の苦しみによって、まことの罪からの解放を、許しを与えられます。永遠の命を与えて、天のエルサレムを目指す旅人とせられるのであります。今ここで弟子たちはイエス様に言われる。さあ、 私たちはエルサレムに登っていこうとしていると。そこは十字架の地であり、苦しむべき場所であるわけです。そこを目指している。でも、その十字架を通して、弟子たちも私たちも、天のエルサレムを目指すものとせられていくのだと言ってよいでありましょう。主は助け主として、聖霊を使わせてくださると約束されました。その聖霊の働きによって、私どもの心の目が開かれていく。一足飛びに悟るのは難しいでありましょう。実際に、多くの苦しみを通して、その苦しみに意義があることを、御言葉に聞いて、信仰による体験を通して学び取ろうとするなら、徐々にその自分の苦しみも、主の十字架の苦しみに結びつけられていくでありましょう。自分のように十字架の苦しみによる許しをいただいて、誰かが天のエルサレムを目指すようになるために、この自分の苦しみにも、意味と価値が与えられてあるのだと信ずる信仰を与えられるでありましょう。そこに苦しみに忍耐する力と、苦しみの中にも恵みを見出し感謝する生活が奇跡のように与えられるでありましょう。私どもは復活の主と相まみえるこの主の日の礼拝によって、苦しみの神秘に、徐々に光が当てられるのであります。祈ります。主よ、小さな苦しみであろうと、大きな苦しみであろうと、私どもはそのただ中で、いつも、なぜ、どうしてと、つぶやくものであります。その答えを見出せず、あなたへの信頼も揺らぎ、不信と、虚無の淵へと落ち込んでしまうものであります。しかしあなたは、十字架の苦しみを何度も予告され、非道な扱いを受ける苦しみを意味あるものとして引き受け、苦しみ抜かれました。そして復活され、その苦しみによって罪からの解放と許しを私どもに与えてくださいますことを感謝いたします。十字架のゆえに、私どもの苦しみも、天のエルサレムを目指すという目標に、を共にするまだ見ぬ人のために、あなたが備え、用い、意義あるものとしてくださいますことを信じ、感謝いたします。どうぞ虚無に引きずられる私どもは憐れみ、御言葉をもって、御霊の導きをもって、天のエルサレムを仰ぎ、なお忍耐強く、そして苦しみの中にも恵みを見出して感謝する生活をなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美。賛美歌121番一節。 信仰を使徒信条をもって告白をいたします。修法の裏面下のところをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
します。気にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、常しえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。誠の裁き主である主の再び来たりたもうときに、御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の御導きを乞い願います。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌542番。可能な方はご起立をお願いします。願わくは主イエスキリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。